果て遠き丘、三浦綾子。春の日、五。助手台に乗っていた祖母の常が、後ろの安子と恵里子を振り返って言った。
ほらごらん、桜がまだあんなに綺麗じゃないか。よかったね。
常は、いつも助手台に乗る。景色がよく見えるからだそうだ。
まあ、ほんとね。
よかったわね。
エリコは少し乗り出すようにして前方を見た。
彼方の朝日山が、前山、桜色に盛り上がっている。
今日は常の主催する野立ての会があるのだ。この2、3日、ぐんと暖かい日が続いて、今日あたりは桜が散ってしまうのではないかと、常はやきもきしていたのだ。
よかったよ、本当に。あんなに山が赤いんだもの。常は満足したように、一人でうなずいている。
朝日山は、エリコたちの家から車で20分ほどのところにある、美しい小山である。旭川近郊の桜の名所で、時期には一山これ桜となる。4、5キロ離れたところから見ても、驚くほどの見事さだ。その左手の斜面に白い建物が散在するのは旭山動物園である。
混むかねえ、この天気だと。
常の言葉に、今まで気の進まぬ表情でシートに身を詰めていた安子が、
嫌だわ、混んでいたら、埃っぽくて、と、眉を潜めた。
エリコが、
大丈夫よ、お母さん。今日は木曜日ですもの。
それに、もう3時になるでしょう。と、安子を見た。二人とも付け下げを着て、車の中が華やいでいる。
また安子の病気が始まった。
常は気にも留めず、サバサバと言った。
車は次第に、朝日山に近づく。
エリコは思うともなく、またあの青年を思っていた。名前は知らない。青年は突如としてエリコの前に現れたのだ。最初は日曜日だった。エリコが、イタリアポプラの幹に寄りかかって、大雪山を見つめていたとき、誰かの視線を強く感じて振り返った。そのとき青年は、川向こうのタンポポの中にギターを抱いて座っていた。その翌日のことだった。安子に言われて、エリコはゴミを焼きに外に出た。ポプラから少し離れたところに、小さな焼却炉がある。閑静な安子は雑巾を使わない。ペーパー布巾で畳でも窓の桟でも拭く。そしてその都度、使い捨てにしてしまう。雑巾に触ると手が汚れて嫌だと安子は言うのだ。毎日のように玄関や襖の引き手も拭く。見る間にペーパー布巾は山となる。それを焼くのがエリコの役目なのだ。乾くまで2、3日分を貯めておく。その時もエリコは焼却炉にゴミを捨て、いつものようにマッチで火をつけた。レモン色の炎を見つめながら、エリコは母の安子が哀れになっていた。あの病的な潔癖さがなければ、母の人生はもっと平穏であったろうと思う。エリコも父や妹と別れずに、平和な毎日を送れただろうと思う。安子は潔癖な割にギスギスしてはいない。普段は静かな物言いをする優しい母なのだ。
料理も上手だ。
炎を見つめながら、エリコはその時、そんなことを思っていた。と、ふと向こう岸を見ると、そこに再びあの青年を見た。1時近かった。青年は前の日のように、エリコを見つめていた。おそらくエリコの気づく以前からずっと見つめ続けていたに違いない。そんな眼差しだった。 青年は微笑して軽く頭を下げた。エリコも会釈したが、すぐに視線を外した。前日、青年が若い女性と肩を並べて歩いていく姿を見たからだ。エリコは焼却炉のそばを離れたかったが、燃え尽きるまでそばについているように、常々安子から言われている。エリコはぎこちなく焼却炉を見つめていた。煙が青くなびいて、川向こうの青年の方に流れていく。エリコはかたくなに青年の方を見ようとしなかった。あの若い女性の後ろ姿がエリコをかたくなにしていた。紙くずが燃え終わるまで青年に背を向けてエリコは立っていた。青年はギターを弾いていた。フォークソングのようだった。エリコの知らない歌だった。紙くずが燃え尽きたとき、エリコは青年の方を見、頭を下げた。青年は片手を上げた。昨日と同じだった。駆け込むように家に入ってから、エリコは自分の感情の動きにふっと笑い出したくなった。昨日までは見も知らなかった青年に、ガールフレンドがいようがいまいが、自分には関わりのないことではないか。拗ねたように青年に背を向けていた自分がひどく滑稽に思われた。
言葉を交わしたこともないのに。
その次の日も同じ時刻、向こう岸に青年を見た。が、それは2階のエリコの部屋からだった。そして昨日の水曜日にまたエリコは青年を見かけたのだった。青年は昼休みにあの川岸でギターを楽しんでいるようだった。
どうして同じところに？
エリコは青年が自分に会うのを期待してエリコの家のすぐ向こうに現れるような気がした。そう考えることはうぬぼれのような気もした。会うのを期待しているのは自分の方かもしれないとすぐにエリコは思い返してみた。
見事だね、エリコ。
常が言った。その声にはっと我に返って、エリコは車の外を見た。朝日山から帰る車が、数珠つなぎになっていた。車はもう、朝日山のふもとに来ていた。警官が鋭く笛を鳴らしながら、人と車をさばいていた。エリコたちの車は、ふもとの橋の上でしばらく待たされ、やがてのろのろと山に登っていった。あでやかな濃い桜が、山の斜面にいっぱいに咲きに酔っている。
まあ、きれ
い！思わずエリコは声を上げた。
何年見ていても、この山の桜はきれいだね。
上機嫌に常は言う。御座を担いだり、重箱をぶら下げたりした人々が山をぞろぞろ登り降りしている。車はようやく駐車場に着いた。露店がずらりとあたりに並び、錦飴やお面、イカ焼き、バナナなどを売っている。三人はひときわ濃い桜の大樹の下に降り立った。迎えに出ていた常の弟子たちが、二三人すぐに寄ってきた。小説、果て遠き丘、集英社文庫、朗読、七瀬真由。